マイクロソフトの Windows を中心にパソコンやソフトウェア、デジタルガジェットについてお話しするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活第19回目の配信になります。今回はですね、 Windows 関連の話を2つお話しさせてもらいたいと思います。今回はマイクロソフト純正のツールについてお話したいと思います。いろいろWindows のですね、ツール類とかいうのはいろいろ出てるんですが、マイクロソフトがあらかじめ純正で用意してるっていうものがあるんですね。で、意外とそれ知らなかったりですね、気がつかなかったりするものなんですが、私も知らないことがありまして、それについて、2つを紹介したいと思います。まず1つ目はですね、仮想デスクトップの切り替えのソフトです。まあ、これよくデスクトップの切り替えをするソフト、デスクトップの画面の切り替えをするソフトなんですが、有名なところではバーチャルインとかですね、そういったものがあるんですが、マイクロソフトが公式にですね、出しているツールがあります。デスクトップスというツールです。このツールはマイクロソフトのテクネットサイトからダウンロードすることができます。番組のブログの方にですね、こちらの URL をリンク貼っておきますので、興味のある方はダウンロードしてみてください。で、このデスクトップ、仮想デスクトップの切り替えツールなんですが、このデスクトップスですね。これ特徴何かっていうと、それほど多機能ではないんです。切り替えられる画面も4画面まで。で、特にインストールとかも必要なくてですね、ダウンロードしたファイルにエクゼ形式の実行ファイルが一つあります。もうそれを実行するだけです。そうしますと、デスクトップ画面4画面切り替えることができまして、デフォルトでですね、Alt キーを押しながら、数字の1234を押すと画面が切り替わるというものです。で、起動させるまでのですね、メモリを食わないということで、まあ、軽いという意味では、まあ、これはなかなか有用なソフトじゃないかと思っています。さらにですね、その設定画面がありまして、チェックするところがありましてね、次ログインした時からは自動起動するっていうふうにすれば、まあ、次、起動した状態、いつでも起動した状態で使えるということになります。ただ、多機能ではないという意味で、この4画面、画面ごとの間のデータのやり取り、ドラッグ&ドロップとかですね、そういったことはできません。で、まあ、使い方としてですね、アプリケーションを複数立ち上げて、まあ、ウィンドウの画面を重ねるのを、ウィンドウが重なってるのをですね、見ながら切り替えるのが面倒だって人は、キーボードの操作だけで切り替えられるということができますので、そこはちょっとなかなか有用ではないかと思っています。で、あと普通に使ってる分にはですね、同時にウィンドウを4つ以上開けて、それを切り替えて使うってことはですね、まあ、あまりないんじゃないかなと思ってます。まあそういった意味では、もう4つって割り切ってしまって、それを切り替えて使うって分には、すごくいいんじゃないかなと思っています。私なんかはこう、平日の夜ですね、まあ、ウェブ見たりとか、まあ、ツイッターやったりとか、まあ、ブログの記事書いたりとかですね、それの他に FX やってるもんで、FX の画面を別にパッと切り替えるとかですね、まあ、そういったことにもですね、使えるんじゃないかなと思っています。あとですね、私ちょっと使ってて、あれと思ったところがありまして、Firefox を使ってる場合、あるデスクトップが、仮想デスクトップ画面で起動させた状態で別の仮想デスクトップ画面に持ってったところで起動ができなかったんですね。すでに起動してるんで起動ができないとか、そういった言葉が出てきまして、そこら辺で一部対応してないソフトはあるようです。またですね、後ほどお話ししますが、私先生ライトニングトークで、皆さんの前でプレゼンテーションソフトと、あと実際のデモ画面とかをこう見せながらウィンドウを切り替えてとかですね、5分間発表させてもらったんですが、そういったところも、プレゼンテーションソフト、まあ、パワーポイントとかのプレゼンテーションソフトと実際のデモ画面というのを仮想デスクトップで分けてしまって、で、発表する場だともうキーボードだけでもう切り替えて表示させるとかですね、そういうことをすると、割と発表とかもしやすいんじゃないかなと。私今回はタスク切り替えで Alt キーとタブキーをしながら表示を切り替えたりとかしてたんですけど、この仮想デスクトップを使った方がもっとちょっとスマートにできたんじゃないかなと思ってますんで、今後ちょっとそういう機会があったらですね、使いたいなと思ってますし、まあ、もしそういう機会、皆さん使うようなことがありましたら、ちょっと使ってみていかがでしょうか。 ではもう一つの話、皆さんよく使うと思うんですが、付箋というソフトありますね。これはデスクトップ上に置くメモ書きのツールなんですが、今までですとフリーソフトとかシェアウェアで非常にたくさん出てまして、よくお仕事とかでもですね、仕事上のメモ書きをデスクトップにたくさん貼ってる方とかおられると思います。この付箋のソフトなんですが、 Windows 7 からマイクロソフトでは標準でこのソフトが付くようになりました。この付箋ソフトですね、起動させ方はアクセサリーからですね、付箋っていうのを選んでいただければ起動します。で、非常にシンプルですね。起動すると何でもないテキストボックスがポッとデスクトップに出てきます。で、実際できることは、追加と編集と削除しかできません。ただですね、この中に入るテキスト、装飾がある程度できるようになっておりまして、どういうのができるかっていうと、文字の拡大、コントロールキーとシフトキーと、大なり小なりの、これ小なりの方かな、ルが書いてあるキーボードですね、そこを同時に押すと指定した文字が拡大できます。それと文字を縮小させる、小さい文字にさせるっていうことでは、コントロールキーとシフトキーと、大なりの記号、ねが書いてあるキーですね、これを同時に押すと指定したテキストが小さくなります。さらにですね、太字にしたい、ボールドにしたいって場合はコントロールキーと B を同時に押します。で、車体ですね、斜めにしたい、イタリック体にしたいときはコントロールキーと I を同時に押す、アンダーラインを引きたいときはコントロールキーと U を押します。あと取り消し線を引きたいときはですね、コントロールキーと T を押します。ここら辺ですね、ワードとかワードパッドとかそこら辺のマイクロソフトの一般的なキーアサインに準拠しています。さらにですね、複数の行を選択した場合箇条書きをすることができます。この場合はですね、複数の行を選択してコントロールキーとシフトキーと L のキーを押しますと、箇条書きになります。で、箇条書きは行の頭に中点がつく場合と行番号数字がつく場合と小文字のアルファベット ABC がつく場合、このパターンありまして、コントロールキーとシフトキーと L のキーを押していくとそれがどんどん切り替わっていきます。あとはですね、 URL ですね、ウェブページのアドレスですね、 URL を指定すると、例えばですね http:// まで入れるとこれはもう URL だっていうふうな認識がされまして、文字列にアンダーラインが引かれますね。で、URL 最後まで入れます。例えば URL は http://kizawa.net/ まで入れてしまいますと、今度そのテキストをコントロールキーを押しながら、マウスでクリックしますと、ウェブブラウザが起動して、そのウェブページを表示してくれるということができます。あと http の他にメール to も使いましたね。メール to を使ってメールアドレスを書くと、標準のメールクライアントソフトが立ち上がって、メールの編集画面が出てくると、そういったことができます。あとですね、この付箋紙の、このバックの色ですね、これがですね、起動すると標準は黄色で出てくるんです、淡い黄色で出てくるんですが、色は、付箋紙を実際右クリックしますとメニューが出てきまして、色が、いくつか指定できます。青、緑、ピンク、紫、白ですね、それと黄色、これがメニューから選べるようになっています。全体的にですね、淡い感じの色が選べるようになっています。ここまでお話ししたんですが、やはりね、私こういうとこ気になるんですが、このテキストファイルは一体どこに保存してるんだよ、ということで、それいろいろちょっと調べてみましたら、場所はですね、C ドライブのユーザーズというフォルダーの下に、各アカウントの名前、例えば、ウッドストリームとかですね、そういうユーザーの名前、フォルダーの下に APP データっていうフォルダーがあって、その下にローミングってフォルダーがありまして、さらにその下にマイクロソフトってフォルダーがあって、その下にスティッキーノーツっていうフォルダーがあります。で、この下にですね、スティッキーノーツ .snt というファイルがあります。ここに付箋の内容が保存されます。標準でですね、標準の設定だとエクスプローラーからこのファイルとかフォルダ見えないんですけど、 隠しファイルとか隠しフォルダ見れるっていう設定にすれば見ることができますんで、まあ、このファイルをバックアップ取っておけば、まあ、バックアップになるのかなと思っています。あとですね、Windows 7の、エディションですね、ホームプレミアム、プロフェッショナル、アルティメイト、あとエンタープライズですね、このエディションのみに入っています。残念ながらですね、私のネットブックで使ってる方のスターターエディションには入っていませんでした。まあもうすでに付箋ソフトとかですね、フリーやシェアフェアでお気に入りのものを使ってる方っていうのはまあそれそのまま使っていられてもいいと思うんですが、まあ何も追加しなくてもですね、標準で Windows 7にこういうのが入ってるっていう、ちょっとしたことなんですけど、まあわざわざなんかインストールしなくてもいいかなっていうのは便利じゃないかなと思っています。まあ意外とですね、目立たない機能なんですが、皆さんもちょっと使ってみてはいかがでしょうか。ところでこれ、付箋手順ね、皆さん書けますかね、漢字でね。私、イーさん、今、お話しするために一応原稿を書いてやるんですけど、今手書きなんですけどね、付箋の線ってどういう字だっけな、なんて、ふっと思っちゃって。はい、先日お話ししました通り、昨日ですね、1月23日土曜日に、ドットネットラボの勉強会ということで、まあ、その中の、最後の方にですね、ライトニングトークっていう5分間発表するありまして、そこでお話しさせてもらいました。お話の内容はですね、マインドマップっていうアイデアを図解する技法があるんですが、それについての紹介を5分間してきました。で、このためにですね、私パワーポイント持ってないんで、オープンオフィスのインプレスというプレゼンテーションソフトと、あと自分の自己紹介のマインドマップをこう、フリーマインドっていうソフトがあるんですけどね、それで作って、まあそれについてお話をしてたんですけどね。一応リハーサルというか、一人ではですね、喋ってみて5分以内に収まって、まあまあなんとかなるなと思ってたんですが、いざですね、マイクロソフトのセミナールームのですね、広い部屋があるんですけど、そこに今20人ほどの、方が来られてたんですけどね。いざマイク持って話するとですね、やっぱり緊張しちゃいましたね。もう声が上ずっちゃうって。まあ一応喋ることは全部喋って、まあちょっとオーバーしたかもしれませんけど、5分ぐらいで話は終わったんですが、なんか、私ってね、生放送ってのは合わないなと、ちょっと思っちゃいましたね。まあこういうのはね、主催者の方も言われてましたが、もう場数踏んでいくとね、いや結構慣れていくもんですよと、話しいただきまして、また機会がありましたらね、やらせていただきたいなと思っています。というかその後に懇親会やったんですけどね。で、木澤さん次は何やりますかって言われて。ですね、ちょっと今、また来月、ひょっとしたらね、これに懲りずにやらせてもらえるのかなということで、何かネタを考えています。まあ、そういう場合はね、やっぱりね、このポッドキャストと違って、撮り直しとかですね、再編集とかできないんでね、まあ、なかなか難しいなっていうのを、改めて思い知らされた感じです。ただですね、やっぱりそういった機会があったってことは非常にありがたいことで、また頑張ってやってみたいと思っています。まあ、当日はですね、この勉強会、スモールビジネスサーバーの話とか、あと、シルバーライトによる業務アプリの開発の話とか、あと SQL サーバー2008と Excel 2010を使った場合のですね、業務アプリの話、まあ、そこらの紹介の話がありまして、非常にどの話もですね、興味深い内容で、参加してよかったなと思っています。あとね、場所がですね、マイクロソフトの新宿本社なんですね。で、ついに私はマイクロソフトまで来たなと。まあ、そんな感じで思ったんですけどね。まあ、場所はセミナールームということで使わせていただきまして、まあ、マイクロソフトの方もですね、ちょっと冒頭お話しいただいたんですが、やっぱりこういったコミュニティとか勉強会とかですね、そういうのを積極的にこう支援していきたいということで、いろんなプログラムとかが用意されてるみたいです。で、まあ、懇親会でもですね、マイクロソフトのエヴァンジェリストの方とお話しさせてもらいまして、まあ、私もポッドキャストやってるんですよと。で、ほとんどMac とかですね、iPhone とかの Apple 系のポッドキャストばっかりなんですが、その中で、本当に数少ないんですが、Windows の話題をやってますということで、まあ、そこら辺の話でね、マイクロソフトの方ともちょっといろいろとお話できまして、 またね、今後ともこういったところでね、いろいろ話が広がっていけたらいいかなと思っています。はい、そういうことで今回はマイクロソフトの純正ツール、仮想デスクトップのデスクトップスと、付箋ツールの付箋ですね、もう名前そのままですね、についてお話しさせてもらいました。先ほどの勉強会でもいろいろお話してたんですが、やっぱり勉強会では割と最新の技術の話、もちろんそうなんですけどね、そういう話するんですね。皆さんプレゼンテーション使うのもパワーポイントは2007、使う OS はもちろん Windows 7で、 SQL サーバーでもエクセルでも2010というのを今回初めて見させてもらいまして、そこら辺の話を見てて、おすごいな、こんな便利になるんだっていうところは思ったんですが、一方ですね、じゃあ現場としては我々が仕事してたりする現場としてはどうなってるかというと、先日サポートが切れた Office 2000からやっと2003に移行できた。で、使ってる OS は相変わらず Windows XP、 おそらく2014年まで我々 XP を使うことになると思います。で、主力の開発は何かというと、.NET フレームワークをですね、まあ、これ、会社によって、まあ、仕事内容によって違うと思うんですけど、.NET フレームワークなんてほとんど使わないんですね。で、あと、業務アプリだと何かっていうと、もう Excel で VBA でガリガリ組んだりとかですね、そういうことをやってるのが多いです。まあ、で、何が言いたいかっていうとですね、実際マイクロソフトが最先端だってやってることと、実際の現場とやってることはかなり開きが出ちゃってる。例えばシルバーライトを使えばこういうことができますっていうのは私今回いろいろ勉強させてもらったんですが、会社に行くとシルバーライトって何と、なんか知らないけどインストールしろって言ってくるうざいやつかって、本当はうざくないんですけどね。あとね、そのフラッシュの対抗でなんかやってるんだろうと、名前ぐらいしか聞いたことない、ひどいのは名前すら聞いたことないって人もいるんです。で、ただやっぱりそういった便利なものがどんどん出てるんで、まあ私こういうポッドキャストとかですね、通じてですね、実際とこ導入するとどうなとか、あと、これこういう身も蓋もない話だと思いますが、本当にいるのかとかですね、これまだ先の話なのかなっていうのをちょっといろいろですね、私自身も勉強不足なとこありましたんで、ちょっとこれからですね、そういうのを勉強どんどんしてって、まあそこら辺のですね、お話をどんどんしていければなと。で、私自身の勉強にもなりますし、何か皆さんのためになることもあればと思って、今後もお話していきたいと思っています。はい、そういうことですね。また何かネタを集めてですね、今日24日だから来週再来週は一太郎 A 特区の発売ですね。まあそこら辺の話でですね、なんかいろいろしていきたいと思っています。またよろしくお願いします。